11、自宅で簡単にできる筋力トレーニング。朝霞地区一部事務組合からのお知らせ。私たちの健康、10ページ。自宅で簡単にできる筋力トレーニング。普段の生活から少しでも体を動かして健康を維持しましょう。自宅でできる筋力トレーニングを2種類ご紹介します。どちらも下半身を効果的に鍛える運動です。もも上げ運動。はじめは5回からスタートし、慣れてきたら10回かける3セットを行いましょう。ポイント 1. 息を吐きながら太ももを腰のあたりまで持ち上げる。 2. 難しい場合は持ち上げる高さを半分程度にする。もも上げ運動を横から見た写真が3つあります。一連の動作に1から8の数字が振られています。写真1、両手で椅子やテーブルをつかみ体を支えるとあり、椅子の真後ろに半歩ほど下がって立ち、両手を伸ばして背もたれをつかんでいる。写真2、太ももを腰の高さまでゆっくりと上げるとあり、左足の太ももが床と平行の高さまで上がっている。写真3、太ももをゆっくりと下ろすとあり、最初の動作に戻っている。前方スクワット。はじめは5回からスタートし、慣れてきたら10回かける2セットを行いましょう。ポイント 1. 息を吐きながら一歩前に踏み出し腰を落とす。 2. 難しい場合は半歩前に踏み出し腰を落とす。前方スクワットを横から見た写真が3つあります。一連の動作に1から8の数字が振られています。写真1、片手で椅子やテーブルをつかみ体を支えるとあり、椅子の後ろに横向きで立ち、右手で背もたれをつかみ左手は腰に当てている。写真2、支え手と反対の足を軽く前に踏み出して腰を落とすとあり、左足を一歩前へ出し軽く膝が曲がっている。写真3、前に出した足をゆっくりと元の位置に戻すとあり、最初の動作に戻っている。問い合わせ介護保険課 424-5186。 朝霞地区一部事務組合からのお知らせ。障害者支援施設諏訪緑風園、会計年度任用職員募集。支援員、資格不問。勤務時間1日7時間45分、週4日。午前7時から午後3時45分、または午前10時から午後6時45分の交代勤務制。応相談。内容、知的障害者の生活介助及び支援。報酬、日給9300円以上。期末手当は条件を満たす場合に支給。最大年 2.4 ヶ月。看護師、要看護師準看護師資格。1、勤務時間、1日4時間、週3日。内容、知的障害者の健康管理、その他看護業務。報酬、時給1500円以上。2、勤務時間、1日7時間45分、週3日。内容、知的障害者の健康管理、その他看護業務。報酬、日給11670円以上。期末手当は条件を満たす場合に支給。最大年 2.4 ヶ月。共通事項、任用期間、令和4年4月1日から令和5年3月31日。選考方法、面接、給与改定により報酬額を変更する場合あり。申し込み及び問い合わせ、2月1日火曜から10日木曜までに諏訪緑風園 461-3028 へ、平日午前8時30分から午後5時15分。令和4年春季全国火災予防運動、おうち時間、家族で点検、火の始末、防火標語。 3月1日火曜から7日月曜まで、春季全国火災予防運動を実施します。火の取り扱いには十分注意しましょう。住宅防火、命を守る10のポイント。4つの習慣。寝タバコはしない、させない。ストーブの周りに燃えやすいものを置かない。ガスコンロなどを使うときは火のそばを離れない。コンセントはホコリを清掃し、不要なプラグは抜く。6つの対策。ストーブやコンロなどは安全装置がついたものを。住宅用火災警報器は定期点検し、10年を目安に交換を。寝具、衣類及びカーテンは防炎品に。消火器などを設置し、使用方法の確認を。高齢の方や体の不自由な方の避難経路、方法を常に確保。地域ぐるみで防火対策を。問い合わせ、埼玉県南西部消防本部予防課460-0121。私たちの健康。新型コロナウイルスワクチンについて、浅香地区医師会、上牧勇。新型コロナウイルスは全世界で流行し、これまで2億5900万人の感染者と517万人の死者数が報告され、我々の生活を一変させました。新型コロナウイルス感染症 COVID-19 に対する根本的な治療は現時点では存在せず、ワクチンが日常を取り戻す唯一の手段と考えられています。2021年2月にはファイザー社のメッセンジャー RNA、mRNA ワクチンが特例承認され、その後、モデルナ社の mRNA ワクチンも承認されました。ここでは、これらの mRNA ワクチンについて解説します。最初に、mRNA ワクチンとはどんなものか解説します。ウイルスは感染して人の細胞に侵入すると、ウイルスの持つ mRNA からタンパク質を作らせ増殖していきます。つまり、ウイルスの持つ mRNA とはウイルスの設計図といえます。また、ウイルスが人の細胞に侵入する際に重要な役割を果たすのが、表面にあるトゲのようなスパイクタンパクです。今回の mRNA ワクチンは、ウイルスの一部であるスパイクタンパクをターゲットとしています。mRNA ワクチンは、スパイクタンパクの設計図となる mRNA を薄い膜で包んでいます。このワクチンを接種すると、スパイクタンパクの設計図である mRNA が人の細胞に取り込まれ、細胞内でスパイクタンパクが産生されます。体内では、スパイクタンパクに対して免疫反応が起き、感染を防御する中和抗体が産生され、細胞性免疫も誘導されます。そのため、ウイルスが人の細胞に侵入しようとしても、スパイクタンパクに対して抗体などが作用することから感染を防御します。新型コロナウイルス全体の mRNA をワクチン成分として投与するわけではないので、COVID-19 を発症することはありません。次に、ワクチンの効果についてです。ワクチンの効果を確認する臨床試験においては、発症を防ぐ効果が検討されていました。発症とは、感染後に症状が出た状態のことを指しています。ファイザー社とモデルナ社の mRNA ワクチンは、発症予防効果が約 95% と非常に高い効果でした。また、重症化を防ぐ効果についても、90% 以上の効果が報告されています。デルタ株などの変異株においては、ワクチンの効果が低下していると言われていますが、重症化の予防効果は保たれているとされています。重症化を防ぐことができれば、ICU などに入院する患者数が抑制され、医療崩壊を防ぐことができますので、重要なポイントです。次に、ワクチンの副反応についてです。現在接種されている mRNA ワクチンに含まれる mRNA は、早期に分解され、長期間細胞内に残存せず、人の染色体に組み込まれることはなく、安全性が高いとされています。接種後、 最も一般的な副反応は接種部位の痛みで 70-80% で見られます。発熱などの全身性の副反応については2回目の接種後 10-17% に見られています。特に高齢者よりも若年群で頻度が高い傾向にあります。その他に若年男性において心筋炎の発症が報告されています。今回の mRNA ワクチンはこれまでになかった仕組みのワクチンですので、接種後には注意深く経過観察することが重要です。今後3回目の接種が始まりますので、常に最新の情報に注意してご自身の意思で接種について判断する必要があります。2021年11月の時点で日本での感染者数は100人前後と抑制されていますが、南アフリカでは新規の変異株オミクロン株が報告され、今後さらなる拡大が予想されます。変異株に限らず、新型コロナウイルスはワクチンを接種しても感染しないわけではないようです。これまでの日常を取り戻すために、しばらくの間は個人の感染対策を継続し、医療崩壊を起こすことなくこの危機を乗り切れるよう協力する必要があるようです。朝霞地区医師会 464-4666